どうしよう、時事ネタに全く興味が湧かない。
しゃべるよこい。
まあそうは言うたものの、コロナ情勢ですか、もう3年目に突入しまして、まあもう2年経ちましたけど、騒動が始まって一番その今感染者数が増えててですね、でまあ感染者数は増えてもそのオミクロン株やから、その重症者とか死者数はそんな言うほど増えへんから大丈夫なんちゃうんと思ったら、なんか重症者数も死者数も増えてますよね。まあその僕もそのこのしゃべる横井で、僕はもうワクチンなんか打たへんとか、ワクチンは陰謀論だとか言うときながら、もうワクチン結局2回打ってるんですよね。だからまあその2回打ってるもんとしたら、そのオミクロン株というのはワクチンを2回打ってる人はですよ、そんな重症化やまあその死ぬというリスクはないそうなんですけど、まあそれでも日本ももう今ほぼ8割2回接種してると言われてますけど、まあやっぱりその2割の打ってない人がまあえらいことになってて、まあもっと言うとその2割の人がまあ広めてるんちゃうかっていうことですけど、まあこれ喋る声で喋ってますけど、いやちょっと待ってよ、なんか大阪かどっかの物理学者が8割あのワクチン接種するか、もしくはすでに感染済みか、まあ、すでに感染済みの人とワクチン2回接種済みの人が人口の8割を超えたら、そんなパンデミックが起こることはないみたいなことを、なんか大阪の物理学者が言ってたような気がするんですけど、まあね、その今なんかオミクロン株もなんか新しい、またなんか変異したんですか、なんかマイクロオミクロンとか、なんかあの何点何とかいうなんか数字のついたなんか変なもんになんか化けてるらしいですけど、まあどうなっていくんでしょうね。そんな中、なんかワクチン接種の3回目をやった人がまだ日本では 2% しかいないらしくて、これはえらいこっちゃってなんか総理大臣も言うてましたけどこれもあの分かりませんよ、僕もその言うたことをすぐ覆す人間横井圭ですから分かんないですけど、3回目のワクチン接種さすがにしないでしょう、したくないでしょう。僕そのこれ喋る横で喋ってますけど、僕2回目接種した後結局3日寝込んだんですよ。まあ1日目2日目はまあ分かるじゃないですか、まあ熱出るってのはもう分かってるんですけど、3日目まで長引くとは思わず、まあ、その日僕はその勤務してるライブハウスの、神戸16ビットでソロギタリストの久保田敦くんの、まあ、コンサートがあったんですけど、そこのスタッフ休んでますからね。でそのワクチン2回目の時の副反応が僕もひどすぎて、あのまあ死ぬとは思わんかったんですけど、まあ人生でもあんな苦しんだん、僕インフルエンザかかったこと1回しかないですからね、だからないんちゃうかってぐらい苦しんだんで、もう3回目は絶対嫌やぞと思ってますし、あのまあその看護師ですかね、ちょっと実は職業を、実は詳しい職業をちょっとまあいろいろ事情があって知らないんですけど、僕の同級生にまあその医療関係の仕事をしてる同級生がいるんですけど、まあその同級生がなんかつい最近3回目のワクチンを接種したんだという話を聞いて、それで副反応どうやったんかって聞いたら、あのうん、まあすごい大変やったらしくて、まあそれこそ死ぬかと思ったらしいんですよね。だからまあ3回目する人そんないい日乗っちゃうかなと思ってるんですけど、そんなことを考えた矢先にイスラエルですよ、イスラエルイスラエルがなんかもう4回目の接種を始めてるらしいですね意味わかんないですよね、あのイスラエルという国はね、まあワクチンの接種が世界で最も早い国ですけど、でなんかイスラエル政府が4回接種をしたらさすがにオミクロン株の感染の広がりはなかったって発表してますけど、いやそれまあある意味それまあ当たり前といえば当たり前ですし、すごいなと思いますね、イスラエルの人頑丈ですねまあそんなわけで、あの冒頭に時事ネタに興味が全く湧かないと言いながらワクチンというかまあそのコロナの話をしちゃいましたが、まああの後半はやる気なく 時事ネタを喋ろうと思うんですが、ここでちょっとまあリクエストと言いますか、まあ常連お便り投稿者の流れ星さん、千葉県ですね、千葉県の流れ星さんからですね、あのリメイクした帰ってこいがすごい良かったんで、もう一回かけてくださいというお便りが来てるんでかけようと思います。
大切なものは大切なままでいい、
帰ってこい戻ってこい帰ってこい、どんなに嘆いたところで時代は前より良くなってる、どんなに嘆いたところで前より良くなってる、考えや性格の違いなんてどうでもいいほど頑固になれたんだ、あの頃のいざこざは今から反省する、あの頃をもう一度もう一度場所を合わせろよ、大切なものは大切なままでいい、帰ってこい戻ってこい帰ってこい、どんなに嘆いたところで理想は変わらない、どんなに嘆いたところでお前の事情は変わらない、たかがそんなことに縛られて全てを投げ出すなんて馬鹿げていた、あの頃より距離が遠くなってもいい、あの頃をもう一度もう一度、下駄箱叶わない理想でいい、少しくらい時間と場所を合わせろよ、ものの順番は変えなくていい、帰ってこい戻ってこい帰ってこい、帰ってこい戻ってこい帰ってこい、
YouTube でも公開しています、横井慶で帰ってこいという曲です。これ前回も言ってますけど2020年の7月に最初に公開してるんですけど、まあこの曲改めて撮り直したんですけど、まあ自画自賛って言っちゃなんですけど、やっぱりこのヘッドオンして聴いてる人だったら分かると思うんですけど、右側から聞こえてくる僕の12弦ギターどうですか。これ2020年の7月っていうのはまだ12弦ギターを買って半年ぐらいやったんで、正直何回か取り直ししたやつを切って貼って作って作品にしてましたけど、これはもうバリバリ、まあ一発撮りというわけではないですけど、まあそれ休みもあるんで切ってるとこもあるんですけど、まあまあもう普通になんていうかそのバンド演奏の中で弾いたぜみたいな感じの12弦ギターになっています。まあ、横井慶、僕は学生時代にベースもやっていまして、ベースで、まあ、そのいろんなバンドに入らせてもらってそのバンド体験をしたんですけど、まあ、これは話せば長くなるんですけど、もうバンドをするというのが嫌になってしまって、そっからやめてこうやって宅録をして自分で重ね撮りの演奏で 自分で作品を作ってるんですけど、まあその横井慶、エレキギターが全然ダメなんですよ。それは演奏するという意味でも全然ダメですし、あとエレキギターっていうのはその音作りって言いまして、まあその言ってみたらそのどれぐらい歪ませるかとか、どれぐらいそのエフェクト特殊効果をかけるかとか、その音ですよ、高音を出すかとか低音を出すかとか、そういう音作りっていうのがまああるんですけど、その音を作る方にも僕才能ないですし、もちろん演奏も下手くそで、僕エレキギターが全くできないんで、だからこういうその重ね取りをするにあたっても、そのいわゆるリードパート、まあリードギターですね、リードギターが全然弾けないんで、どうしたもんかなって思ったんですけど、ふとまあ本当にこれはだからもうかれこれ3年ぐらい前ですかね、まあ、2019年ぐらいに12弦ギターやってみたらどうやろうってふと思って、それでまあ2020年明けたぐらい、それこそコロナ情勢ですよ、コロナ情勢がなんかわーわー言い始める直前ぐらいに、まあ12弦ギターを手に入れて弾いてみたらめちゃめちゃしっくりきたんですよね。でめちゃめちゃしっくりきて、これやったら僕リードギターが弾けるぞってなって弾き始めて、最初に作ったのがそのこれも YouTube で公開しますけど、リアル神様っていう曲なんですけど、まあリアル神様、これもまあ今 YouTube に上がってるのは撮り直しますけど、最初そのもうアコギと12弦ギターと歌みたいな音源最初上げたんですよね。まあそれの撮り直し版を今 YouTube に上げてますけど、そのリアル神様作って、この帰ってこいをまあ作った感じになってるんですけど、あ、そうそう、予告です、これも一回 YouTube に上げてるんですけど、歌が下手くそすぎたというか、実はその歌を撮ってる時に僕は喉を痛めてしまったんですけど、一人旅立った君へっていう曲があるんですね。これも2020年、あ、これ21年ですかね、去年ですね、去年作った曲なんですけど、今それをまあ撮り直しというかリメイクというかやってまして、その曲でもまあその僕の12弦ギターのリードプレイというのがまあ見れるんで、楽しみにしていてほしいなと、まあ期待してほしいなと思ってるんですけど、来週には完成しますかね、ちょっと分かんないですけど、まあ来週か再来週かに公開しようと思ってるんで、よければ、それも聞いてください。
喋るよ恋。
そんなわけでちょっと聞いてほしかったんで、リアル神様をワンコーラスだけかけたんですけど、まあこういう曲です。さっき言い忘れたんですけど、このリアル神様も最初の帰ってこいもですね、マスタリングと言いまして、いわゆるその音源というか曲を発売する前に、まあ、その音の微調整なんかをするんですけど、その音の調整なんかをまだやっていないんで、だからちょっとまあ聞きづらいなと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、まあ聞きづらいというか音が荒いんですよね。で 僕今まあそのサードアルバムを作ってるんですけど、そのサードアルバムにはこの帰ってこいもリアル神様も入れる予定なんですけど、まあ、あのこの2曲はそういう音の調整をまたしっかりする、まあ、しますし、あとリアル神様はですね、まあ、ちょっとそのエンジニアの方にちょっと意見をいただいてまして、そのマスタリングをする前にちょっともう一工夫というか、もう一個ちょっとそのこういう音を足した方がいいぞというちょっとアドバイスを受けているんで、まあ、それをそういう加工をしてから、まあ、曲にしようかなと思うんで、まあ、どう変わったかまた聞いてほしいなと思うんですが、すごいわがままなお願いなんですけど、だからその僕の YouTube に上げてる音源はまだその宅録、まあ、家で録音したまんまのを上げてるんで、そういったわけで音が荒いんですけど、ヘッドホンをして聞いていただいたら、なんていうかその聞きやすいというか、まあ、聞きやすくもないですね、音はそれでも汚いんですけど、その横池が一体何をしようとしているのかというその僕の意図というか、そういうのが分かると思うんで、まあ、よければその僕の音源というのはヘッドホンで聞いてほしいかなと思いますんで、まあでもあれですかね、この喋る声もそうですし、ポッドキャスト聞いてる人ってだいたいヘッドホンないしはイヤホンで聞いてはるんですかね。まあイヤホンじゃちょっとパワー不足なんですよね。ヘッドホンで聞いてもらったら、なんていうかそのまあこういう作品を作ろうとしてるんですよというのがちょっとわかるかと思います。で最後になりましたが、まあ時事ネタでも喋って終わろうかなと思うんですけど、いやなんか僕どうしたんでしょうかね、今年に入って時事ネタに全く興味がわかんくなっちゃったんですよね。面白くないというか、まあコロナ禍なんで確かに、まあそんな言うほど芸能人も不倫しませんし、政治家も汚職とかそんなんしなくなってるんですけど、まあそれでもちょっと面白くないっすね。まずね、立憲民主党の菅さんですね、菅さんじゃなくて菅直人さん、元首相の菅直人さんが維新というかこれ橋本さんじゃないですかね、まあまあ維新の演説はまるでナチスのヒトラーみたいだって言うたらしいですねまあまあもう菅直人って、まあこれブログにも書きましたけど、もう別に言うまでもなくアホというか、まあ頭いかれてる人じゃないですか。だからそんな人の言うことを別に真に受けなくてもいいのに、日本維新の会は代表代行の松井さんですか、大阪市長の松井さんがめっちゃ激おこで、公式になんか抗議をするって言ってめっちゃ怒ってはるのに対して、まあそのもう今維新とは一応一切関係がないと言ってるものの、まあその橋本徹さんいるじゃないですか、元メンバーだった橋本徹さんはなんていうかそのすごいまあさらっとした爽やかなというか、まあさらっとした嫌味を言って、それで終わりにしてるというか、まあそれで終わりにしたらどうやって言ってはるんですけど、まあさすが橋本徹さんだと思うんですよこんなバカ相手にそんな日本維新の会は公式に抗議しますとか言って松井市長怒ってますけど、相手にせんかったらいいのにってね思いますしね。そんな立憲民主党は落選した辻元清美さんが衆議院ですね、衆議院選挙を落選した辻元清美さんが次の参議院選挙に出るとか言うてますけどね、この人たちはどんだけ恥の上塗りをしたら気が済むんでしょうかねただ時事ネタをやる僕からしたら、まあその笑いの提供源というのはほとんど立憲民主党なんで、もっとなんていうかもうちょいド派手なアホなことをして僕になんていうかその笑いの情報を提供してくれたらと思うところですけどね。そんな横池は野球が大好きなんですけど、なんか今高校野球が荒れてますよね。これ読みづらいんですけど、これ聖霊って読むんですか、聖霊クリストファー高校っていう高校が、まあ、その選抜から漏れたんですね。つまり春の甲子園に出れなくなっちゃったんですよね。まあ、この聖霊クリストファー高校っていうのはですね、秋の高校野球の県大会 県大会で静岡県ですね、静岡県でまず準優勝するんですね。で、これ野球分かんない方にはちょっとややこしいんですけど、野球の秋の大会は、ベスト4までですかね、各都道府県のベスト4までが今度地区大会に出るんですよ。だから例えば滋賀県やったら近畿大会ですよ、滋賀とか兵庫やったら。でだから静岡県やったらその中部地方大会に行くんですね。でこの聖霊クリストファー高校は静岡で準優勝して、なおかつこの東海大会でも準優勝をするんですよね。で最後に野球は明治神宮大会っていうのがあって、これまあ大学野球では有名ですけど、実は高校野球の部もあって、これはその各地区大会、まあ近畿大会とか東海大会とか関東大会とか、そこで優勝した学校だけが集まって最後、まあ全国日本一を決める優勝決定戦を秋にするんですけど、まあ聖霊クリストファー高校はその東海大会準優勝だったんで、この明治神宮大会にはまあ行ってないんですよね。でこの明治神宮大会に出たチームはもう間違いなくその春の甲子園選抜に出れるんですけど、まあそれ以外もなんていうか、その各地区大会でベスト4にぐらいまで行った学校は、まあベスト4じゃない、まあ準優勝ですね、準優勝したチームはもう間違いなく春の選抜、まあ春の甲子園に出れるという状況にもかかわらず、この東海大会準優勝の聖霊クリストファー高校が選ばれずに、東海大会のベスト4の大垣日大ですねが選ばれたという問題があるんですけど、ここまで説明しておいてなんですけど、おもんないんですよねこの話まあ聖霊クリストファー高校の生徒さんにはすごい申し訳ないんですけど、これ別にまあ高校野球のこういうごたごたって今に始まった問題じゃないんですよね。まあまあとはいっても、この準優勝したチームが春の選抜出れへんというのは前代未聞なんで、これはこれで確かに問題なんですけど、ただ選抜高校野球ですよ、春の甲子園は選抜って言うて、まあ選抜というのは要するに選考基準がそんな明確じゃないというか、何位までに入ったら出れるとかそういう大会じゃないんで、つまりこういうことは別に起こりうるというのも覚悟してないとあかん大会なんで、まあそこまで騒ぐ話かなとも思いつつ、そのだからこれ誰でしたかね、スポーツキャスター有名な人が言うてましたけど、逆にその春の甲子園選抜に出れる選考基準、何位までに入ったら出れますよっていうのを決めてしまったら、もうそれは選手権大会というわけで選抜ではなくなるんで、つまり春の高校野球の概念がもう根底から覆されるやんっていう話をしてて、僕もそれ全くその通りだと思いまして、まあそれでももちろん聖霊クリストファー高校の生徒さんはすごい可愛さと思いますし、まあ大垣日大の選手もちょっと複雑だとは思うんですけど、まあ選抜とはそういうもんでしょうとバッサリ僕は言いたいと思います。そして野球のネタもう一個、これ今喋る横を録音する前に知ったんですけど、まあ今これ1月31日の夜に収録してるんですけど、阪神タイガースの矢野さん今季限りで辞めるっていうのをキャンプ初日に公表したんですね。なんじゃそらって、今年限りで辞めるって、まあそのシーズン中に言う監督はいますけど、シーズンも始まっていないキャンプ初日に言うってこれどういうことでしょうね。まあ矢野さんらしくていいと思いますし、まあ僕矢野さん好きですよ、こういうところへんも好きですし、まあ本当に矢野さんってユニークやなと思いますけど、まだ今年のプロ野球、そのやっと、まあ明日からですよ、明日からキャンプが始まってシーズンがようやく始まるという段階なんで、ある意味ちょっと唐突すぎてコメントがないんで、ちょっと僕からのコメントも控えておこうと思います。そんなわけでもう時間もそろそろ迫ってきたんで、まあちょっと今週もすごいダラダラした内容ですけど、来週も多分ダラダラすると思いますが、まあ去年は終盤本当に失速しちゃったんで、今年こそはまあまめに週1更新でいこうと思います。しゃべる横井です。おそらく来週も更新すると思うんで、また聞いてください。
しゃべる横井。